一人っ子は損か得かっていう話がツイッターで流れてきたんですよ。で、皆さんどう思います？ね、私は一人っ子なんですよ。で、一人っ子で、まあ、辛かったことの方がいっぱい思い浮かべますね。でも、その私がハッとしたのは、兄弟がいる方の意見だったんですけど、いやいや、一人っ子の人は兄弟欲しかったって言うけど、じゃあその兄弟が必ずしも、その理想的な人とは限らないじゃないかと。なんかすごく問題のある兄弟である可能性もあるのに、なんか兄弟が欲しいっていうのはいかがなものかって言ってる人がいて、いや、まさにその通りだなぁと思って。もう本当、隣の芝生が青く見えるんですね、人間中のは。一人っ子で辛かったんだから、兄弟がいたらその辛さは解消されるんだって思ってるけど、もしかしたら別のね、辛さがあったのかな、知れないなーとか思って、まあまあ今日はそんな話をしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやね、ほんと兄弟欲しかったな。まあ一人っ子で辛かったエピソード、一番辛かったのは、その甘やかされてるんでしょってみんなに言われることですね。まあ私の年代、まあアラサー、ミドサーくらいの、あのね、ザ・ゆとり世代を想像してください。ゆとり世代ど真ん中の学年っていうか、その辺の年齢なんですけど、その頃ってまだ全然みんな兄弟いたんですよ。最近は多分一人っ子さんもかなり増えてるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、私の時は二人か三人兄弟がいるっていうのが結構周りにも多くて、一人っ子の方が珍しいっていう状況だったんですね。で、その時にもう周りから、まあ、同級生の友達とかだからね、よく言われるのは、てか友達からは言われないかな、むしろそのクラスメートの お母さんかな、一番言ってくるのはクラスメートのお母さんだったな。ひどい話だよな、みんな性格悪いよな。だって人様のさ、子供に向かってさ、あのさくたちゃんは一人っ子だから何でも欲しいもの変えてもらってるんでしょって言うんだよ。近所に住んでるクラスメートの親が言ってくるんで、私にひどい世界だな。今考えたらありえなくデリカシーのない世界ですけど、まあ私の住んでた地域なんてね、クソみたいな、なんて言ったらいいかな、なんか昔ながらのって言ったらいいのか、まあ近くに団地のあるような地域って言ったらなんかすごく差別的かもしれないんですけど、あんま治安が良くないっていうのもあったし、品が良くない人も多かったのかもしれないけど、まあそんな感じでね、言われてた、よく何でも欲しいもの買ってもらえてるんでしょとか、あ、一人っ子だからわがままなんでしょみたいなのも、確かね、まあ、そこまで直接的？いや、でもなんか、そんな風なことを言われてた気もする。はっきりとは覚えてないけど。あと、それから、あ、欲がないんだね、みたいな。ちょっとそれはね、京都人っぽい嫌味っぽい言い方で、あ、そうなんだ、さくたちゃんは、一人っ子だから、その兄弟と争ったりもしないから、おやつも全部独り占めできるから、欲がないんだね、みたいな。嫌な言い方、嫌な言い方するよね。で、わかるっちゅうね。なんか、子供やから皮肉通じひんと思ってんのかもしれへんけど、そんなわかりますよ、子供だって。あ、今、いい意味で言われてるんじゃないな。欲がないって、まあね、一般的にはその、なんか、いい意味で使われる言葉だと思いますけど、その時は絶対にあれは嫌味だったね。みんながさ、友達んち行ってさ、お菓子をこう、大皿にこう、バッて開けたりするじゃない。それを我先にみんなが取っていくんだけど、私は、取らなかったわけで、その風景を見てた、その友達のお母さん、おばちゃんが、いや、さくたちゃんは欲がないよね、みたいな。嫌すぎるでしょ、そんなの。で、私、ほんと欲がないのもあったけど、普通に、おやつがそんなに得意じゃなかったんだよね。なんか味の濃いものとかが得意じゃないのと、なんか変な時間に食べると晩ご飯食べられなくなっちゃうよってしつけを、お家のしつけをすごく真面目に守る子供だったので、なんかそんなに我先にお菓子が食べたいっていう欲求が全然ないから、別にその兄弟がいないからのんびり食べられるから、そのがめつく、がっつかないんじゃなくて、本当に食べたくなかったの、そのお菓子をっていうのがね、すごい嫌だったっていう、なんかそういうのが、まあ一番嫌だったかな。私はこれを一人っ子差別って呼んでるんですけど、そういう一人っ子差別がすごい嫌でしたね。だからそれはさ、でも客観的に兄弟がいれば絶対に言われなかったことじゃないですか。 だそうでしょ。兄弟が物理的にいれば、あ、一人っ子やからわがままに育ててもらってんやろみたいな、何でも甘やかして欲しいもん買ってもらってんやろみたいなことは、兄弟が一人いるだけで絶対に言われなくなる言葉じゃないですか。だからその辺は普通に、いや、そんなん兄弟いる人言われたことないやろっていうの、私の気持ち考えるよとは思う。まあそれはある。で、だからもう一個分かりにくいのがね、まあ私のその、お母さんの性格、まあ父もかな、父母のその性格性質の問題もあると思うんですけど、その、子供が自分の家、まあ家族の中に一人しかいないって、結構なね、プレッシャーっていうのかな、あるんですよ。今になって思い返せばっていう感じなんですけど、もう、その、三人家族の中で一番尊ばなければならない存在みたいな状態になってて、なんて言えばいいのかな。とはいえ、子供だから愛されているだけ、みたいな。なんて言ったらいい？その、子供という役割があるから、母も父も私のことを愛さなければならないという、その、役割上そうなっているだけで、もし私が、この子供という役割を剥奪されたら、父や母は私というこの存在を愛してくれていたんだろうかみたいな、すごいなんかややこしいこと今言ってるよね。言ってるんだけど、そういうことなんですよ。私がもし、子供、あなたたちの子供ではなく、赤の他人だった場合に、本当にこの人たちは私の存在を認めてくれるんだろうかっていうのを、まあ、意識的ではないですよ。もちろん、こんな難しいことを、その小学生とかの時に考えてるか、ちょっとそんなことはないんですけど、だんだんこう、年を取って、その、思春期とかになっていくと、え？お父さんとお母さんって本当に私のことを好きで愛してるのかな？みたいな。こんな、そのね、まあ、前から言ってますけど、私はそのちっちゃい頃から、お前は性格が悪い、お前は顔が悪い、お前はスタイルが悪い、っていうのをずっと言われてきたので、で、そんなこと言ってる自分のことを、でもなんか、可愛いとか、言ってはくれるの。一方で可愛いって言うからね、私のことを。もう世界で一番大事な娘とか、もうあなたがいなくなったら私、ほんまお母さん生きていけへんわ、みたいなことを言ったりもするんですよ、母は特に。でも一方で、頭悪い、ブス。ブスまでは言わんけど、顔も可愛くないし、頭でかいし、スタイル悪いし、足短いし、みたいな、は言うんですよ。まあ、そこはね、別に二律背反ではなくて、見た目が美しくなくたって、性格が悪くたって、あなたはあなたの存在が、価値があって、私はそれを愛してるっていう、理論は成り立つのはもちろんわかるんですけど、本当かなっていうのがね、そこの、全然不完全なあなたでも愛しいですよっていう理屈を持ってる人では、私の見る限り母はそうではなかったんですよ。やはり良いものだから愛せるし、一人しかいない娘、一人娘だから、私の娘だから愛しいっていうロジックで私のことを愛しているんだっていうのは言ってたんですよね。だって、サクタはサクタしかこの世にいないんだから大切なのみたいなことを言ってたんですよ。それは私の子供なんだから大切なのって言ってて、私の人格を愛してるわけではなくて、その私の成り立ちを愛してるのがこの人はっていう解釈に私はなってたんですよね。で、まぁ、ちょっと兄弟の話からは逸れちゃったかもしれないけど、ただ、もしこれが、兄弟がいた場合は、客観的にじゃあ、もう一人の子供が存在するわけじゃないですか。この世界に、この世の中に。ってなると、良くないかもしれないけど、じゃあ、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹より、私は愛されてるから、私は愛されてるんだっていう理由付けがもしかしたらできるかもしれないし、良くないと思いますけどね。兄弟どっちか一方を愛するっていうのは良くないけど、でも相対的にやっぱり私は愛されるべき存在なんだって、もしかしたら思えたかもしれないなって、すごい思って、てたんです。思ってるっていうか、今も結構思ってます。だから母や父が私に向けてた愛情っていうのは、私の人格を本当に愛していたんだろうか、なんか半ば義務のように、一人娘というのは愛さなければいけないから、もしくは愛するものだから愛していただけであって、心の底から私というこの存在を認めてくれていたのかなっていうところの不安が、まあこの年になってもうっすらまだ付きまとってるっていう、この私のめんどくささの話なんですけどね。 だから私、ひどい話なんですけど、親に言ったことあるんですよ。そのお母さんはお母さんだとは思うけれど、それは私の血のつながったお母さんだからお母さんだと思ってるわけであって、なんというか、お母さんがもし、血のつながらない誰かだったとしたら、別にその、特別、何、愛しいと思うとか、の義理はないように感じてしまうんだよね、みたいな話をしたことがあるんですよね。まあ、あんまり理解されなかったですけど、その時は。なんか何言ってんのみたいな顔されてスルーされちゃったんですけど、まあ、よう聞いたなって、でもその時すごい親子関係こじれてたんだよな。あら、まあ、その、親だから無条件に愛せる、愛し合える、親子だから無条件に愛し合えるわけではなくて、一個その血のつながりというパーツがあるから、今なんとなくこう愛さなければならないという規範意識でもってつながりが保てているけれど、そうじゃなかった場合にお互いこれ愛せますかねみたいな話をしたんですけど、まあ水族母はその話についてこれずというか、まああんまり聞く耳持ってくれない感じで、何言ってんの、その過程とはなんだみたいな、なんか全然通じなかったかな。なんかそんな子供嫌だよね。もうその時は二十歳超えてたかもしれないけど、まあね、二十歳まで育てた娘が
さ。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。